森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田の魅力をお話ししていただいております。お相手は門垣俊子です。新年最初の放送になります。森市長、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
新年明けましておめでとうございます。三田市長の森でございます。今年が市民の皆さんにとりまして希望に満ちた年になりますよう心から記念申し上げます。今年もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。さて、この2021年のお正月、今年は本当皆さんいつもと違うこのお正月を過ごされた方多いと思います。森市長は都内のお正月になりましたでしょうか。
そうですね、1月の1日はですね、
はい、
久しぶりに一日中家にお りました。
はい、はい、
でまあいわゆるニューイヤーズ駅伝をね、
見たり
して、
はい、
で夜はですね、寝転びながらちょっとお酒を飲みながら、
はい、
本を読んだりしました。あ、はい、で2日目はですね、午前中は今度は箱根駅伝をね、
あ、そうですね、早くからね、ありました
。午後からですね、ウォーキングを2時間ほどしました。また夜は酒を飲みながらで3日目はですね、
はい、
箱根駅伝が終わった後、妻とですね、2人で3つの神社に歩いて回りましたし、ね、
そうです。
1つは熊野神社、はい、それから三田の天満神社、そして三輪神社、はい、そしてずっと回って家に帰りました。今年はですね、三田の天満神社で大吉が出ました。
おお、そうですか。
きっとね、いいことがあるのかなというふうに、まあ本当にですね、はい、しましたし、まあ3日目の夜はいつもそうなんですけどね、次の日の職員の方への、はい、年頭の挨拶を、まあこれも少しお酒飲みながら考えたということであります。
はい、でゆっくりされたということですね。
そうですね。まあしかし何と言っても3日が気になったのはですね、はいはい、新型コロナウイルスがですね、年末からまたですね高止まりっていうんですかね、東京などは広がってましてね、
爆発的な、ね、広がりですね。
まあご家庭でですね、そういうこともあって過ごされた方が多かったんじゃないかと思います。はい、まあ今までのですね、今日時点での三田市内の感染者は、
はい、
公表されているところで108名ですね。
108名、
はい、で兵庫県内は感染者数が1万918名ということでですね、200を昨日も今日も県下で超えるというようなことでですね、心配な状態がですね、続いてますね。だから、まあ、兵庫県では感染拡大特別期に当たるということです。どうかですね、引き続き、お一人お一人感染防止対策をですね徹底して行っていただきたいと思います。うつらない、うん、そしてうつさないという強い意識をですね、はい、ぜひ持っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
市長のお話にもございました通り、2020年新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るいまして、三田でもたくさんの方々が本当に大変な思いをされました。市長もお暮らしを守る、支援策を進めてこられて大変だったと思うんですけれども、改めてこの新年2021年の決意をお聞かせいただけますか。
そうですね、4日の日の職員向けのですね、年頭挨拶でも少し触れたんですが、一つは何といってもコロナ対策をね、
はい、
しっかりやっていこうと、
うん、
今年もですね、ウィズコロナの状態がですね当分続くんじゃないか。
そうですね、
春先にはワクチンの接種があるといっても、はい、収束にはまだまだ時間かかるんじゃないかというふうに思ってます。うん、そして、大事なことはですね、ぜひ想像力を発揮していただいてね、
はい、
まあ、コロナウイルスの中でですね、感染の危機にと直面されて頑張っておられる医療従事者の方々、はい、あるいは経済的にですねダメージを受けておられると困っている方々がですね、
はい、
多くおられるということですね。それとコロナの関係、私はで大事なのはですね、新しい日常をね、
はい、
やっぱりウイルスコロナという状態が続くということで、新しい日常、それも元気な日常ということでね、はい、まあ、昨年はですね緊急事態宣言、三田では非常事態宣言出たらある程度もう収まるだろうという見込みで一気にですね、学校休校にしたりですね、 イベント中止とかあったんですけど、
ね、そうでしたね。
でもウィズコロナが続くという中ではみんながやっぱり元気を持ってもらうためにはね、やっぱり行事とかイベントはできる限りですね、やむを得ないことがない限り中止とか延期ではなくて、うん、感染防止対策をしっかりやって、はい、でオンラインのね、そういうのもありますからね、
はい、
そういうことをやっぱり節目節目をやっていくということが、大事じゃないかというふうに思っています。それとこれはまあ多くの方々も思われているんですが、コロナ禍だからということでいろんな問題とかね、課題をね、はい、まあ、私も市長として課題、やらなければいけない課題を先送りしないで、はい、しっかりとですねコロナ禍でも考えていきたいなというふうに思います、はい、そして大事なことはですね、10年後のね、
はい、
おそらく10年後にはアフターコロナになっているとは思うんですけどね、そこを睨んだ街づくりをですね、考えやっていきたい、特に今年はですね第5次総合計画を、
はい、
策定をする、これはもう10年後の3度にらんだということでね、だからコロナをですね共に市民が乗り越えてですね、3度がうまく変わるそういう再生のですね、今年はぜひスタートの年にしたいなというふうに私は思っております。
ありがとうございました。心強いお言葉いただきました。一緒にコロナ禍を乗り越えて新たな三田のスタートと今年していきたいとおっしゃっていただきました。ありがとうございました。そして新しくなりました市の広報誌広報三田が届きました、
はい、
この中で市民病院の荒川総一院長と三田を守る人口減少にも負けない町、こちらをテーマに対談されていらっしゃいました。この新春対談についてのお話を伺ってまいりたいと思います。普段からよくお話はされていらっしゃると思いますが、改めて荒川院長との対談をされたご感想お聞かせいただけますか。
あ、ね、まあ、荒川院長が来ていただくには私は、はい、ある意味では三個の礼を、ね、尽くして、神戸大学の方にですね、はい、強くお願いをして、本当にいい方がですね来ていただいたのかなと。まあ、荒川院長はですね非常に誠実な、ね、人柄ですし、非常に責任感が強いという方なんでね、本当に信頼できる方で、改めて今回の対談でもですね、そのお人柄をですね、すごく感じましたね。まあ、それと対談の中でですね、やっぱり市民病院をどのようにしていくかということでは、同じ思いをね持ってるなというのを改めてですね、認識しました、
はい、
それはですね三田の市民病院はやはり三田の市だけではなくてね、北信地域も含めた30万の人の命を守る広域的なですね、急性期の、
はい、
そしてマグネットホスピタル、これはですね、優れた診療科目を持っていたり優秀なお医者さんがおる、それが磁力となってですね、
はい、
多くの方々に利用していただく、そういうマグネットホスピタルが、はい、まあ、全国でもやっぱり特色のあると、で三田でもですねそのようなですね優秀なですね、お医者さんとか看護師さんなどが来ていただいてですね、市民の命を守ってもらう、
はい、
そういうですね、広域的なマグネットホスピタルをですね、やるということについてですね、同じ思いを改めて院長さんとですね、荒川院長と持ったということが改めて、嬉しく思いました。
あ、そうですか。市民病院では昨年の2月発熱外来が設けられまして、はい、コロナ対策に取り組まれたお話の中で市民病院が市民に支えられているということを改めて実感されたというお話もございましたね。
はい、まあ、コロナ禍においてですね、荒川院長は県のですね、はい、感染症対策コロナ対策の座長も専門家もされてますんでね、非常に見識も深いんで、
はいはい、
かなり市民病院の感染防止対策コロナ対策についてですね、職員の方々にですね指導をされてます。そういう意味では非常にですね、コロナとの感染の危機と向き合う厳しい職場で皆さん市民病院の職員の方頑張っておられるんですけど ね、
そ う、 ですね、
そういう働いている中でですね、多くの市民の方々からマスクなどの寄付をねいただいたり、また、はい、温かい励ましのメッセージをね、いただいたというようなことでですね、非常に病院職員の方々にとって大きな励みになったんじゃないかと というふうに思っています。市民病院がですね、市民の皆さんに支えられるということを実感をされたようですし、私もそういうふうに感じました。私からもですね、改めて市民の皆さんにですね、感謝申し上げたいというふうに思っております。
ありがとうございます。そして荒川院長は救急を断らない、これを合言葉に24時間体制での救急医療を推進されていらっしゃいます。そのような医療体制を維持発展させるために必要なこの財政基盤の確立について市長のご理解とご支援があるとお話も出ておりました。
荒川院長はですね、就任当初から休業を断らないというのがね、非常に大事なことで、はい、常にですね、医師の方はじめ職員の方は緊張感を、はい、持って仕事をしていただいてます。そういう意味ではですね、非常に頑張っていただいて、ました。で、今回のコロナでですね、どこの病院もそうですけどね、三田市民病院もコロナの、軽症中症の患者さんですけど受け入れたり、発熱外来で検査とかですね、そういうこともしたんでね、そういうこともあってですね、一般のですね、コロナ以外の一般の患者の受診がですね、やっぱり大きく一時減少しました。全国的にね、やっぱり、診療控えるというのはね、そういう意味ではいわゆる病床稼働率、いわゆるベッドがどれだけ使われているかというのは、三田市民の場合、病院の場合は8割を超えてるんですけど、6割ぐらいに落ちた時にはかなりですね、これは収入が減るっていうんですかね。
そうですね。
経営的にも大きな打撃をですね、春から夏に受けました。で、これはですね、やはりですね、いろんなことを考えると市民の命に大きくですね、直結する問題であるということもあって、市議会の承認を得た上でですね、早急に、5億円の支援をですね、病院の方に市からさせていただきました。そういう意味ではですね、今回復をですねしつつありますんでね、なんとかこの辺をですね経営的にもですね、まだまだコロナ続きますがやれるんじゃないかと、市民病院がしっかりとですね、経営面でもですね機能していることが市民の誇りになるというふうに思っております。
ありがとうございます。そして対談の最後は次の世代につなぐ三田として、これからの街づくりについてお二人がお話をされていらっしゃいました。荒川院長は日本のいいところが凝縮され、多様な魅力のあるバランスの取れた街三田市の魅力の一つになれるよう、救急を断らない病院であり続けることを目指して頑張るとおっしゃっていらっしゃいました。これからの街づくりについて市長のお考えもお聞かせください。
はい、10年後ですね、何としてもですね、全国から注目される、住みたい街だな、住み続けたい街だなというふうにですね、多くの方に言われる、そういう街に、づくりを進めていきたいなと思っています。特にですね、ICT とかですね、を活用した、いわゆるスマートシティですね、これ今、構想を持って、来年度から本格的にですね、いろんな分野で進めていきますけど、それをですね積極的に展開していきたい。それとやっぱり三田の持ってるのは住んでる近くにですね、自然がある、自然と共存する街であるということをね、これは今回のコロナ禍ではですね改めてね、多くの方々が認識しされたんです。
そうですね。
ICT を使えば十分にですね、そういう生活もできるんじゃないかと思ってますので、そういうマッチを目指していきたい。それと荒川院長と目的は一緒ですけど、市民や多くの方々の命を守るですね、マグネットホスピタルを10年後にはですね、実現をさせていきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。では次の話題に参りたいと思います。昨年度大きな話題になりました就職氷河期世代の方を対象とした職員採用試験、今年度も実施されたそうですね。
はい、昨年度ですね、宝塚市に続いて三田市もやらせていただきまして、非常にですね大きな反響があったんです。就職活動で苦労されたいわゆる就職氷河期世代を対象とした職員の採用試験、今年もですねさせていただきまして、最終的には、昨年度と同じ2名を決定をさせていました。男性1名、女性1名ですね。で、昨年はですね、427人の方が申し込んで2名ということで213倍 だったんですね。で、今年はですね、申し込み者が146名で、はい、まあ、倍率は73倍と下がりましたが、これはですね、まあ、三田市などを見習ったというんですかね、多くの自治体が今回、はい、かなりですね、やられたということで、そういう世代の方にとっては選択肢が広がって、私はいい形になってきたのかなというふうに思ってます、はい、私は常日頃ですね、職員の方々の採用について多様な人材をですね、確保してですね、はい、お互いがこういろんな持ってるものを刺激し合う、そういう職場を目指していきたいというふうに思ってるんですが、氷河期の世代の方々にはですね、やはり10年ほど苦しい体験をされていると、
そうです
ね、そういう中、そういうことのですね、人柄も含めてぜひですね、前の職員に、特に若い職員にですね、刺激を与えていただきたいというふうに思ってますし、まあ、今年ですね、去年の4月に採用したお二人の方ですね、はい、お一人は里山のまちづくり課いうところにね、
はい、
行って、でこの方は大学院でですね、生態学を、はい、勉強されて、まあ、その大学に出られてからはですね、非常勤講師でね、
はい、
まあ、身分不安定の中でですね、続けられたということで、はい、昨年ですね、市の方に採用させていただいて、そういう里山のまちづくり課で専門を生かせる、はい、ということです。本人さんも非常にですね、喜んでおられますし、また周りの職員にもですね、いい刺激がある、
うん、
でもう一人はですね、はい、大学を卒業後ですね、まあ、小売関係勤めたんですけど、うん、うまくいかなかって、あとフリーターをされたり、うん、あるいは高校の定時制のね、
はい、
臨時の教員をやられたりということで、はい、されて、昨年採用して、今はですね、市の総務課というところでですね、
はい、
特に財産管理のそういう裏で支えるそういう仕事をしていただいてまして、本人さんもですね、やっぱり公務員になったということで非常に、うん、張り切っておられますし、周りにやっぱりそういう苦労されたということでですね、いろんないい刺激をですね、与えていただいているんじゃないかというふうに思っています。これからもですね、就職氷河期の方々の採用をですね、三田市としても続けていきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございました。ここまでは就職氷河期世代の職員採用試験についてお話を伺ってまいりました。それではここで、視聴者コンサートのお知らせです。次回は1月19日の火曜日、開演時間はいつもと同じです。夕方の5時30分から30分ほど行われます。場所は三田市役所の本庁舎1階ロビーで開催されます。今回はハニー FM で第4木曜日お話をしてくださってます。みちこさんによります。ピアノ演奏と弾き語りとなります。入場は無料ですが、今回は事前申し込みが必要です。お電話、ファックス、E メール、そして市役所4階の文化スポーツ課の窓口、どこかいずれかでおところとお名前、そして電話番号をお知らせください。コロナ禍ということで密にならないようにお申し込みいただいてということです。先着50人まで入場していただきます。お申し込み、お問い合わせは三田市文化スポーツ課までお願いします。電話 559-5144 559-5144、ファクシミリの方は 563-7776 563-7776 までお願いいたします。さて、それでは番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、また悩まれた時に励まされた歌詞、力づけられた曲など人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話を伺っていきたいと思います。今回はジョン・レノンのイマジンということですが、
そうですね、ジョン・レノン代表作ですよね。で、昨年は、まあ、ご存じのようにジョン・レノンが生まれて84年、
はい、
そして亡くなってからですね、40年という節目の年でね、
そうです、
しました。このイマジンがリリースされた時というのは1971年ですから、 ちょうどですね、日本でも学生運動、はい、ちょうどベトナム戦争あったり、安保の問題があったりとかいうことで、非常にですね、平和に対して、学生を中心にですね、いろんな運動が起こった年かなと。私も大学1年ですからね、まだそういうふうなですね、学生紛争運動とか、あるいは、ベトナム戦争反対というような声がね、結構あった時代で、そういう意味ではあのジョン・レノンがですね、イマジンと言って、まあ、国をなくそうというかね、そういうことを想像してみたら平和とかね、そういう、想像ということでですね、いろんなことを考えようとというようなことがあったんですが、私は最近、まあ、先ほどもそうなんですけどね、やっぱり想像をするということが非常に大事かな、想像力を持つのが非常に大事かなと思うんですよね。あの、今のですね、コロナ禍でですね、コロナでね、やっぱり、苦しんでいる人のことをですね、いろいろ想像するということですね、非常に大事かなというふうに思っています。で、これを、もう少し広げて考えますとね、あの子供から大人になる、ということはどういうことかなと私は思うんです。一つはやっぱり親を含めた家族のことをですね、やっぱりいろいろ考える、そして学校の友達のことを考えるという、まあ常に接する人のことをね、の気持ちとかいろんなことを考えるという、
実在する目の前の人っていうことですね。で、
若いね、恋人もそうかもしれない、でもそれから大人になるということはね、やっぱり接してなくても、どこかにおる人のことをね、いろんな情報でその人の気持ちを考える、例えば、今日もニュースで出ましたけど、あの香港でね、民主化の運動の方々、学生さんとかね、いろんな方々がどういう思いでやられて、どういうことになってるか、ある意味ではですね、今でも北朝鮮に拉致されている人たちというのはどういうあれなんだと、そういうことに思いを馳せるということがね、ある意味では社会を考える原点かな、そういうのをぜひですね、若い人にも持ってもらいたいなというふうに思います。そういうことを考えると、今のコロナ禍の中でね、ぜひ若い人たちにやってお願いしたいのはね、やっぱりきちっとマスクをする、そしてやっぱり、大勢の人数の飲食を控えるとか、そういう周りに対してね、自分のやってることがですね、どういうことをもたらすか、それはそういう、もし感染させた場合、その方がですね、高齢であってね、基礎疾患とか持っておられたら、亡くなるケースもありますし、
一気に悪化するっていう場合もありますもんね。
だからそういうことを考えると、やっぱりぜひですね、今三段も含めて、全国的にもコロナが広がってますけど、やっぱり原点は自分を守る、そのことが人を守ることにもなって、三段あるいは日本世界を守ることになるんだなというように、ぜひ想像力を働かせていただければなというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いしたいなと思います。
はい、ということで、この曲をリクエストしていただいたということで、ありがとうございました。今日の放送は1月9日の土曜日朝10時から再放送してまいります。そして次回の放送は2月3日の水曜日夕方の6時からお送りしてまいります。お楽しみになさっていてください。それでは今森市長からリクエストいただきましたイマジン、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。